宇宙一ラジオ、
皆様お元気にしておりますでしょうか。私宇宙一さんでございます。いやもうなんだかすいません、もうブログの方ではね、引っ越し言っておりましたけども、いやとりあえずですね、無事に荷物を全部ね運び終わるというところまで来まして、まあ、今私がこれお話ししてるのはですね、記念すべき新しいお部屋一発目の収録という形でございます。いやいやいや、すごいですね、引っ越しっていうのはやっぱり大変です簡単に言うといろんな人に助けてもらってね、成り立ったなというか、よく言うじゃないですかね、一人では人は生きていけないみたいなこと言いますけど、それの、多分その本当の意味のはちょっと違うと思うんですけど、でもね、皆さんの協力あってこうしてね荷物を全部運び終えたというところに私はねかなりの満足感を持って今ここでお話をさせていただいておりますが、いやもう今ここまでで、いやーすげー言ってますけど、いや本当にねありがたいですね。もう何から喋っていいのかという感じもしますけれども、何から行こう、とりあえずですね、今日は今、私新しいお部屋にも来ておりまして、ここでもうね生活をスタートするわけなんですけども、まずそれをねスタートするにあたってやらなきゃいけないことっていうのがね世の中結構あるみたいで、例えばねその水道、ガス、電気、この辺は使えますよっていう連絡をしないといけないわけですけど、これ水とかね電気っていうのは皆さんもお引越ししたことある方ご存知だと思いますけど、もう最初から結構使えちゃったりするんですよね。流れるし、電気もブレーカー上げればつくし、だからなんかほっといてもいいような気もしないでもないですけど、いやそういうわけにいかないですね。でさらにこのガスっていうのはですね、これ立ち会いがなきゃいけないということで、今私こんなにのんびりとお話ししてますけれども、あと30分から1時間するとそのガス会社の人が来られるということで、もしかしたらこうやってお話ししてる間にピンポンと来られたりなんかする可能性がありますので、来た場合はですねもう私そのまんま、収録を続けたいと思いますなんかこれはあれですね、前回の片岡さんやカーリーと違って本当の盗聴みたいな感じになってしまいますので、多分、問題があると思いますので、とっても放送はできないかもしれませんが、もう私がはいはいって出ていくところまではね、もしかしたら流してもいいのかなというような、ちょっと臨場感ある感じで、今週はですね私、6月の1週目ということで一人でお届けする週になりますけれども、これね引っ越しをして、さっきも言ったそのね、ライフラインというのは、お電話すれば大体使えるようになるんですけど、大きな今の世の中、設定をしなきゃいけない、これが乗り越えられないといけないっていうのがですねやっぱりインターネットじゃないですかね。私も今回で実家を出たのが1回引っ越し、次のとこに越して2回目、で1個前のとこまで来て3回目だから今回4回目になるんですけど、引っ越す先々でやっぱりそのインターネットのけじゃない契約を、しないといけないんですよね。で、その場所によってはですね、その工事をするまでに1週間2週間かかったりとか、いうことも、多々あるのでね、今回は私はもう携帯からしばらくねブログをアップしようというつもりで、引っ越しの前なんかね特にそうだったんですけど、ありがたいことにですね、この今のね住んでるお部屋に来たらですね、すでにケーブルテレビというのが もう接続っていうか、まあ、繋がってるわけですよね。常に常時山本って言いたいけど言わない、あ、常時言ってるけど、常時ですね、マイケルでもいいですね、マイカ、常時ただ言いたいだけみたいになってますけど、常時ですね、あの繋がってるんですよ、ケーブルテレビが。うん、なので、まあ、ちゃんとした、なんでしょうね、例えば私だったら野球のチャンネルとか、そういうのは契約をしないといけないんですけど、普通の地デジとか、あと BS テレビとかね、そういうのはもうつながっていて、そのもうパックの中に、実はインターネット接続ももうね、入ってるんです、常時。ちょっともう言いたいでしょ、聞きながらね。それがね、入っているので、一応不動産屋さん行ってね、そのインターネットとかはどうなってるんですかって聞いたら、もうそのなんだっけ、あれ線なんかありますよ、電話線みたいなのありますよね、あれをパソコンにドンと挿していただければもうネットが使えますとおっしゃるわけですよ。まあそんな、今まで越したとこは工事までに1週間とか2週間とかいう感じになってね、インターネットなかなかパソコンでできないという状況がつながりましたね、続きましたよと思ってたんで、もう行ってすぐ挿したらつなげますと言われちゃったのでね、LANケーブルか思い出した、そうがつなげますよっていうので、いや半信半疑ですよ、まさにね、パソコンを持って行って、そのケーブルをね、その電話線みたいなところから取って、でパソコンに、まあ、それを挿す、まあそうは言ってもその設定みたいなのがいるんじゃないかということで、まあ一応説明書みたいなのが一緒についてましてね、でそれを見ながらですね、こう設定をしようとしてたんですよ。で、見て、どこのページかななんつってパッて画面見たらですね、もう出てるんですよ、ヤフーが。本当に驚きましたよ、あれもう出てるじゃんみたいな、しかもそのちゃんと最新ニュースで出てるわけですよ、ということはもうこれ繋がってるんですよね。あらららと思って本当にびっくりして、びっくりしたのは、まあ、喜びの驚き、嬉しびっくりなんですけど、あらそういうことになってんだと思ってね、すごいありがたい。しかもですよ、そのネットの料金、皆さんね、毎月どれぐらい払われてるかわからないんですが、私の場合ですね、家賃と、まあ、プラスして共栄費みたいなものがね少しあるんですけど、その共栄費の中にどうやらねインターネットも入ってるみたいなんですよね。なので特別ネット料金ってかからないみたいで、普通に多分インターネットのプロバイダー契約するよりもだいぶお安い共栄費で、インターネットもできてしまうということで、非常にこれは助かっておりまして、まあ、言ってみればね、このラジオも編集をして、アップをするのにどうしてもインターネットが必要だったので、まあ、最初の2週間ぐらいはもうね、それこそ、何でしょう、ネットカフェみたいなとこ行って、まあ、やるしかないかなと思ってたので、いやこれは非常に助かったなと、本当に、まあ、嬉しい誤算でありましたけれども、ただね、まあこれちょっとね専門的な話になってきちゃうかもしれないですけど、インターネットをつなぐその線っていうのが、電話線というかその壁のところからね、長さがね30センチぐらいしかないですよ、そのケーブルって。だからね、その線のすぐそばでパソコンやる分にはいいんですけど、そこからも離れられない。まあそれはそれでいいんでしょうけど、前の部屋でもそうでした、私、無線 LAN というのがね、聞き慣れない言葉の方難しいかもしれませんが、無線 LAN、 つまりですね、その線から、壁からの線から一つの機械にそれを差し込んでですね、その機械がそのインターネットの電波を無線で飛ばすことによって、今のこの部屋のどこにいても、そのパソコンをどこに持ってっても、そのインターネットが、その親機というかね、もともとつながってるそのちっちゃい機械の電波を使ってインターネットができるというような、まあ、無線 LAN というシステムがあるわけなんですけども、もうこれの設定をねしなきゃいけないわけですが、まあ前の部屋ではそれをそのまま使ってたわけなんで、まあね、そのケーブルテレビの会社が変わったものの、まあ挿してペコッとできるのかなと思ったら、これができないんですよ、これができない。でしかもですね、私このラジオでもずいぶん前に言った話だと思いますけども、 iPod Touch というものをね、もうだんだんもうこの21世紀な感じになってきましたね、言ってることがもう興味ない方よくわからない、 iPod Touch というものを持っておりまして、まあ言ったら iPhone の電話できない版ですね、うん、電話のできない iPhone で、それをですね、やっぱりインターネット接続するためにはその無線 LAN っていうのがやっぱ必要なわけですよ。このね、 iPod Touch にはその挿す線もないですから、無線 LAN でしかできないわけですよね。ところがそれが設定ができない、いつものようにただ挿せば、でどっちも電源をつければ自動的にそのね、機械自体は変わってないですから、接続してくれるはずのものが赤いランプが点滅してできないと。でこう困っちゃったなということで、一応サポートセンターね、もう連絡した方が早いなと思って電話をしたんですが、まあこれがなかなか繋がらないわけですよね。もう5分10分は当たり前ですよ。ずーっと保留音とね、一緒に時間を過ごしてるわけですよ。でも一応ね、そのホームページ直接本体にね、パソコン本体に線をつなげば、距離は30センチしかないですけど、一応そこにいればネットはできますので、それでいろいろ調べて、で、どういうふうにやったらできるんだろうというセットをいろいろ見てたら、その点滅、こうなるときはこういう症状ですよ、こういうふうにしてくださいみたいなところをちょっと見つけまして、で私その通りに変更していって、でやっと無線 LAN も前の部屋のように、パソコンも iPod Touch もつながった、やったというテンションで今喋ってるんです。長かったですね、説明が非常に長かった。もう10分かかってしまいましたけれども、非常にだから私ね、新しいお家で、でインターネットもつながって、無線 LAN もできた、電気ガス水道も全部電話した、よし今日から本当に新生活スタートだという、そのテンションで私ここに来たわけですよ。ここに来たって話し始めてるわけですよ。これはね、やっぱりスッキリ感が半端ないですよこれね。はい、ということで、皆さんにはねどれぐらい伝わってるか分かりませんけれども、今日はですね、私新しい部屋からテンション高めでお届けしたいと思いますので、1時間ですね、お付き合いをどうぞよろしくお願いしたいなというふうに思います。ということで今日の1曲目はですね、やっぱり私の無線 LAN が前の部屋のように、この新しい部屋でもできるように蘇った感じがしましたので、私こじつけと言われようが行ってみたいと思います。私が昔やっていましたユニットプライベートパスワードの蘇りという曲聴いてください。
忘れかけた胸の中のかすかな面影を振り返る、まだちいって間もない花のような輝きで、あの日がよみがえる。誰かに取られるのは嫌だったけれど、だけど僕は黙って、僕は言えずに忘れかけた胸の中の Look up。Oh.
いやこのね新しい部屋に来るということはですよ、皆さん当たり前なんですけども、前の部屋を離れるっていうことなんですよね。まあそれはしょうがないんですけども、まあね、ブログにも書きましたが、私4年と3ヶ月ぐらいですか住みましたので、まあ当然ながら愛着みたいなものありますよね。でもね、そのお部屋をだんだん片付けていって、まあ、ゴミをどんどん出してですね、まあ、嫌いにしていく中で、どうしてもまあほら使ってたベッドとかソファーとか、まあ電子レンジ、冷蔵庫、洗濯機、この辺はですね、もう私のところに持ってかないですから、全部なので、まあどこかにねもう引き取っていただくようになるわけですけども、まあいろんなところを調べましてですね、まあ一番なんでしょう、良心的だったというかね、私の最寄りの駅も言ってもいいですかね、小田急線の読売ランドという駅にですね、私最寄りを構えておりまして、最寄りを構えるって日本語だよね、その駅から徒歩何分というところに住んでおりまして、そのね読売ランド駅のすぐホームから見えるところに、そのリサイクル業者が、業者というかお店がドンとあったんですね。でちょうどそれを毎日毎日その、ね、電車の時に見てたので、まあじゃあここちょっと馴染みもあるし、入ったこともあるしということで、まあお願いしたわけなんですけれども、あのですね、もうその私が使ってたね、あの家電たちはですね、基本的にその5年未満のもの、新しく買って5年未満のものは買い取り対象みたいなんですけども、5年どこじゃないんですよ。もう古いやつばっかりだったので、当然もうね、買い取ってもらうというよりももう持ってってもらうんで、料金はいくらかかかることはもう承知でお願いしたんですけど、まあね、全部でどれぐらいですか、洗濯機、冷蔵庫、電子レンジ、オーブントースター、ベッド、あと棚がいくつもあって、なんだかよくわかんないね、古い本当に、ブログにも書きましたが、壊れた加湿器とかね、あとあれですよ、テレビも私壊れちゃってから結構経ちましたけど、あのテレビももうね持っててくれるんですよ、もういいですよっつってしかもね、これがねいつでしたか、火曜日だったかな、29日だったかな、まあ早いんですよ持っていくのが。本当にあの冷蔵庫って言ったってね、まあ一人暮らしでしたから、そんなに大きい冷蔵庫じゃないですもちろんね、だけどひょいって軽く手で持ってっちゃうんですよ。あ、手でっていうか、まあ、手でしか持っていけないですけど、ひょいって抱えて持ってっちゃう。洗濯機なんかも、もう私が普通に住んでたね、その部屋の空間の中をね、まあ、汚い洗濯機なんですけどもね、スススススってその人がもう手で持って簡単に持ってっちゃう。でもベッドもね、私も折りたたんで待ってましたけど、ソファーもね、もうその棚とかも、ひょい持ってっちゃうんですよ。なんかね、自分で引っ越すこと決めたし、自分でそれを持ってってくださいとお願いしといてなんなんですけど、あんまりひょい持ってくので、いやちょっと早くないぐらいなそんなになんかこうただのものとして持ってっちゃうのねっていう、ちょっとねわがままな感じなんですけど、寂しさありましたね正直。そのソファーとかも俺何千回と座ってるよみたいなまあそれはそうですけど、なんか急にねやっぱりそれが運ばれていくことに、こうね子供が旅立っていくみたいなですね感じになりまして、しかもすごい早いんですよ。だからもう干渉に浸ってる間もなく、どんどこどんどこ持ってっちゃうんで、しかも私そんなにね早く持ってくもんだと思ってなかったんで、いくつか棚もね中に何か入ってたりとかいう感じもあったんですけど、もうそんなの言ってられない、もう早いから早くそれを出して、でもその持ってくのを邪魔しちゃいけないみたいなことで、まあね一瞬です、ほんと一瞬早かったですね。でそれをね下で待ってる、まあ、トラックに全部積んでいくんですけど、それをね、まあ、それも写真撮りましたが、上からちょっと見てるとね、うち2階だったんで、そのトラック上から見てるとなんかね本当にちょっと悲しくなってきて返してくれとも言えないんですけど、ずっとね言ったら一緒に住んできた者たちがね、あんな風に簡単に持ってかれちゃうんだみたいなことでね、ちょっとまあ感慨深いものがありましたね。でもまあ残したところでね、新しいところで使うものではもうなかったので、しょうがなかったんですけど、まあちょっとね心優しさが出ちゃったんでしょうね、私の一つ一つのものに対してこう愛着が湧いてしまうというかね、 なんか切ない感じではありましたが、でもね4年ちょいですよ、4年ちょい。しかもね、その前の部屋は何年だろうな、2年ぐらいですかね。でその前の部屋も2年ぐらいか、だからもう8年ぐらい、そうですか、実家を出てから経ったわけなんですけど、あのそもそもね、その読売ランドっていうあたりに、まあ、私がもう弟と一番最初ね家を出て2人で住むということになった時に決めたっていうのは、あの近くにとかお隣の駅に当時ね母方のばあちゃん、ちいちゃんばあちゃんが住んでたんですけど、まあこのラジオをずっと聞いてくれてる方は言わなくてもご存知かもしれませんが、私超ばあちゃん子でございまして、もうね、あの何かっていうと言ってたんです、特に、その後半何年かはね。だからその実家を弟と2人で出るということになった時に、まあどこに住もうとなって、もうすぐばあちゃん家のそばがいいと、なんならばあちゃん家に歩いて行けるところがいいっていうところで、まあそのね読売ランドっていうところの隣に生田という、はい、生放送の生に、田んぼの田って書いて生田っていうところが、まあばあちゃん家の最寄りだったんで、もう生田で探し出したんです、最初は部屋をね。でもなかなかいい部屋がなくて、まあ1個2個ずれたとこあたりで最初弟と2人で住み始めて、で、それをまあ2年間経ったから次のとこにじゃあ越しましょうってなった時も、じゃあもうちょっとばあちゃんに近づこうと思って一息近づいて読売ランドだったんですよ。で読売ランドでまたそこを2年ぐらいですかね住みましたけど、そこでもう2人で契約しましょうって弟とね引っ越しをするもした後かしてすぐぐらいに弟がまあ結婚することになりまして、まあ寂しく私1人でね2人用の部屋で住んでたんですけど、でそれが2年間ぐらいあって、で前の部屋ですね、ついこの間まで住んでた部屋に入って4年ぐらい、それもまた同じ読売ランドですから、本当にそのねばあちゃん家近辺に私ずっと住んでたわけですよね。もう残念ながらね、そのじいちゃんもばあちゃんもその間に、まあ、亡くなってしまうわけなんですけど、それでもねその土地に関してのやっぱり思い入れというか、まあ、親しみというのも当然あったので、今回はねまあ、皆さんもうご存知だと思うんですけど、私の父がですね、まあ、私鉄の電車ですよ、 JR 私鉄とかの私鉄の、車掌さんをやっておりまして、まあでも読売ランド行くとまで言ってるからいいですね、小田急線ですの車掌さんを私の父がやっておりまして、昔その社宅に住んでたというところからですね、今の実家もそうで、私がその住んでた沿線もそう、生まれてからずっと私は小田急線沿線に住んでたわけですよ。ね。がですよ。今回はついにその小田急線沿線を離れて、皆さん発表していいですか？そんなに堂々と偉そうに言うことではないことは分かってるんですけど、私ついに小田急線沿線を離れまして、この度横浜市民になりました。ありがとうございます。ちょっとファンファールとか欲しいな。後で編集で入れたいぐらいだな、これ。横浜市民に私、なります。なりました。いや、まだ、転入届ちゃんと出して、ね、なってないですけど、なります。似合わなくないですか？残念ながら、私。私が、横浜市民になりまして、まあ浜っ子とも呼んでいいですよね、言ったらどういう定義か分かんないですけど、ちっちゃい頃が横浜に住んでる子を浜っ子というなら私は浜っ子ではありませんけれども、今の住所が横浜市だったら呼んでいいんだったら間違いなく私は今浜っ子でございます。いやーね、だからね、そこに対してもちょっとね寂しさがあるんですよ。その小田急線に乗るともうお家に帰ってきたみたいなちょっと気持ちがあったんですよね。なのでね、まあ多分今こう ここから住んでるとこから、まあ、そのどっかへね行くとなっても、小田急線に乗るっていうことがね実はもうあんまりなくなっちゃったと思うんですよね。それもね今まだ全然実感がないですけど、もしかしたらちょっと後でなんだろう、トレインシックっていうんですかねホームシックじゃなくて、お家に帰りたいじゃなくて、あの電車に乗りたいみたいな。だって今までずっと は小田急線の駅から乗ってたわけですよ。お家がだってその沿線だから。そうでしょ。お家から歩いて行って違う電車に乗るってことはないわけですよ今まで。これはね、今実感がないだけ余計もしかしたらドーンと反動が来る可能性ありますね。もう言ったらもう小田急線ですから私なんて。もう意味がちょっと分かんなくなってきましたけどね。これがね結構私の人生の中でも30運年生きてきて私の人生の中でもかなり大きな変化なんですよ。今までずっと同じだったものが変わるっていうのはね、小田急沿線じゃなくなっちゃったんですね。もうあの今が何線沿線になったかっていうと、もうそれこそねその沿線自体がもうフィーバーになっちゃいます。うつフィーバーになっちゃいますから、それはちょっとねお話今のところはしないでおきますけども、いやでも本当にねこれは大きな大きな私にとって変化でありますし、まあそういうことをねこう重ねていきながらだんだん大人になっていく、まあもう十分大人ですけどになっていくわけですから、まあ、ずっとね小田急沿線だからいいのかっていうとまたねそれがまあいいとこも悪いとこもあるのかもしれないですけども、まあね改めてそう考えるとね遠くへ来たもんだなっていう感じがしますけどもね、なんか感慨深いです。こうやってお話ししててもね。さあということでですねもう一曲いってみましょうかね、先ほどもプライベートバサードの曲をかけましたのでもう一曲いってみましょう、今回はねちょっとおうちつながりでいってみましょうか、プライベートバサードの曲で僕の家へ。Thank you. ちょうど曲の間にですね、冒頭に言いましたガスの会社の方がですね、電話をくれまして、あと最初ね、あともう5分10分で来る予定だったんですけど、ちょっと前の現場が押しておりまして、30分後ぐらいでもよろしいですかということで、全く問題ありませんので、そういう風にしていただきまして、ここからゆっくりとお話ができるという感じになっておりますが、いや本当にね、今回はもうお引越しバランシースペシャルと勝手に銘打ってですね、お届けいたしておりますけれども、まあね、今までも引っ越しをしたことがある方というのはね、たくさんいると思うんですけど、まあ今回はですね、特に今まで使ってたものをほとんど持ってこずにですね、新しくいろんなものを揃えました。特にそのテレビに関してはね、私もあれ壊れちゃいましたので、全くうんともすんとも言わなくなってしまいまして、結果的には2ヶ月ぐらいですかね、テレビのない生活を、していたわけなんですが、今回ですね、まあ、この今の時代の流れに乗って、ついに私壊れたのはちっちゃいテレビデオなんていうね、もう今や死後になりつつあるようなものだったのが、ついに液晶テレビに私チェンジいたしまして、まあね、でかいですよ単純に。だって私のあれ、前のテレビではあれ何インチなんでしょうね、14とかじゃないですか多分逆に探すの難しいっていうぐらいの今テレビになっちゃいましたけど、っていうのがですよ、いきなりドーンと37型ですからね、でっかいですよ。だいぶ、まあまあ皆さんももうね、それぐらいの使われてる方多々いると思うんで、そんなに大きいかなって思われる方もいるかもしれませんが、14とか15からの37ですからね、倍以上ですよ。しかもブラウン管だったねものが、まあ、うさっぺらーくなってますし、もちろんね、映像も綺麗にはっきりと見えてるようになってますので、いやこれはね、やっぱテンション上がりますよ。正直素晴らしいですよね。設置に来てくれた方がね、下のなんていうんですか、台とこうネジでぐりぐりと止めてくれて、で最初のこう、なんだろう、初期設定みたいなのするんですね。今回はこのケーブルテレビが入ってますので、そのチャンネル設定とか、あと BS がね、どこが映るかみたいなことをやってくれるんですけど、それもね、まあ、向こうはプロですから、もちろんね、ババババババって電源つけるのも簡単にポンとつけますしね。でも私ね、一個一個にちょっとこう感受性が強いのかね、一番最初につく画面を見たいなとかねそういうよくわからないですね、なんかこう盛り上がり、自分の中のあら、もうつけちゃったみたいな感じでちょっと残念感が出たりとかですね。あともうあれですもん、冷蔵庫とかもね、さっきもちらっとお話しましたが、私が今まで使った冷蔵庫っていうのはね、そうですね、私が横に立ったら高さどれぐらい、胸ぐらいですか、だからちっちゃいやつですよ、1メートルちょっとぐらいですかね、きっと、というやつがですね、ドーンと180センチありますからいやー、これはね、まあね、まあ言っちゃえばね、一番高かったですよね、冷蔵庫ったら高いいやー、私ね、一番最初にね、その見に行った量販店さんにね、まあ、大体どれぐらいなのかな相場がということで、ちょっとね、バカにしてたんですよね。冷蔵庫っつったって、まあ6万7万ぐらいじゃないのかななんつって、なんとなくですけど思っていたんですが、まあ行ってみてびっくり、10万切るものがほとんどありませんよ、残念ながら。まあ、確かにね、毎日毎日使うもので、まあ結構ね、冷蔵庫って長く使えますから、まあ5年6年最低でも10年ぐらい使うとしたら、まあ、年間に考えたらね、そんなでもないのかもしれないですけど、いやーでもね、高いのねいやそれ確かに、まあ、あるんですよ、安いやつもね。で安いやつがあるんですけど、 あの電気代っていう毎月、まあ、1年間換算で大体書いてあるんですけど、電気代って当然かかりますね、冷蔵庫常についてますから。でそれがですね、まあ、今の新しいやつっていうのは結構エコ機能っていうのがついてるらしいんですよ、まあ、見た感じ何も分かんないですけど、そのエコ機能がつくとですね、その安い冷蔵庫よりも電気代が半分ぐらいで済むわけですよ。半分ですよ。で仮にまあ1万円かかるものが5000円になったとしましょう。年間ですよ、年間電気代が5000円その冷蔵庫が安くなるとなると、10年持つとそれだけで5万ですよ。5万安くなる。で本体の価格が5万ぐらいしか違わないんであれば、あんまり変わんないじゃないですかと。まあそうかもね。そうかもしれないね。ちっちゃくて電気代がかかるものをポンと買うもの、買うのがいいのか、ちょっと大きくて値段張るけれども電気代も考えたらそっちの方が安かったりするのか、まあ、そこはこっちの判断なんですけど、まあ、そこ非常に悩みましたよね。まあ、そうは言ったって十何万のものを一気に買おうとするわけですから、それは悩みますよ。パッと見てやっぱ5万6万のねものの方が安くていいなと思いますけど、まあ、確かに10年使うとしたら5000円プラスでかかっていくならね、5万円結果的にプラスになるわけですから、同じぐらいかと悩みに悩んで、しかもね、まあじゃあこっちのこれでいいかなみたいになった時に、ただこの商品がちょっと人気なのでと、まあいいものの割には値段安いんでしょうね、それでも。でこれ人気なんですよねみたいになって、在庫がいつ欲しいですかみたいになって、ちょうどね1週間後ぐらいだったんですよね、お引越しをするのがね。いや1週間後に届くとベストですけどってなったら、ああそうですかと、ちょっと色によりますけど、もしない場合1ヶ月ぐらいかかっちゃうかもしれないっていうの、それじゃあね何にも意味がないですよ。これもうあったかくなってきちゃってね、冷蔵庫なしでいられないようなこの毎日で1ヶ月はちょっとね待てないですねみたいな、もちろん向こうの方もね、いやそりゃそうですよねと、ちょっとじゃあ今調べてみますねなんつって、そしたらね、いや本当かどうかわかんないですよ、向こうの営業トークかもわからないですけど、うつさん1台だけありましたと。本当かなってことですけどね、いやー良かったですと、まあ1台だけ本当在庫残ってるんで、これ逃しちゃったらもうそれこそ1ヶ月ぐらい待っちゃう感じになるし、まあ色はこっちの色だったらまだいっぱいあるんですけど、この色は1台しかないんですよと言われたらね、もうそれ行くしかないじゃない。これはまあうまいことやられましたね多分ね。まあでもいいんです、そのね店員さんがすごいいい人で、結局その人からねいくつも買うわけなんですけど、ああいうね大きな買い物ってやっぱり買う人にもすごいよるじゃないですか。いいものばっかりだったとしても、その人がねあんまり感じよくなかったりすると嫌だなと思うし、結構私ね個人的にはそういうことを重視しちゃう男なので、まあ、その方とっても親切にで、いろんなことをね細かく教えてくれて、私がねちょっと意地悪に、こっちのじゃあ良くないものは良くないところはどうですかみたいな、こっちの方が安いですけどなんか良くないですよねみたいな質問をしてもね、ちゃんと答えてくれます。まあ、正直言うとここがこうなので、これはこれぐらいしますけど、でもまあそれが気にならなければこっちでお得だと思いますみたいなことでね、いろいろとこう親身になって考えていただいたので、結局その方からまあ細かいもの合わせて5、6点買ったんじゃないですか多分ね。でもすごい有意義な、何時間いたかな、2時間は絶対いましたね、3時間弱ぐらいじゃないですかね、ずっとその人とあれもだこれもだっていろいろ見ながらね回っていただきまして、いや非常にいい経験でありましたけれども、まあ、そんな困難がありましてね、あの無事に、まあ、家電も揃っておりまして、もういよいよ本当にもう今日からね、この今収録をしている日から、生活をここに移して全部やっていける準備が整いまして、まあ、もちろんですね、あのお部屋は私がね持ってきた荷物がまだまだ、あそうまだまだ残ってるんですけど、そうなの、あの1個だけ私今回ねテーマがあったんですよね。今回の引っ越しのテーマ、まあ言っても私一人暮らしですからそんなに荷物がいっぱいあるわけじゃなかったんですよ。で捨てていきながらもなんとなくこう目処が立ってきたので、これ多分段ボールなしでいけるなと、あの大きな紙袋みたいなの結構あるんですね、持ってたんですよね。だからそこにこう本とか CD とか入れて、洋服とかもそこに入れて、で車をまあね弟夫婦だったりあの実家とかにねすごいお世話になって借りたんですけど、で何往復かすれば多分いけるなと思って、 その引っ越しの大定番である段ボールというものですね、私今回一個も使わないということを勝手な私ルール打つミッションにしてですね決行したんですね。そして見事最終的にも一個も使わないままに全部荷物を移動させていただきました。ありがとうございます、ありがとうございます。いや本当にねこれはねすごいよ一つなんか目標達成した感がすごかったです。あの後半ねあのリサイクルショップの方にいろんな大きいもの持って行ってもらって、いざ残ったものがね結構多かったんですよ。あれまだこんなにあるかと思って、それまでに結構ねあの実家の大きい車で運べるだけ運んだ後だったのでちょっとショックだったんですよね。うわまだこんなにあるか、しかもなんか細かいものがいろいろあって、いやついにこれ段ボール1個持ってた方が早いんじゃないかなっていう気持ちに一瞬なったんですけど、それでも固くなり紙袋に入れてですね全部運びました、例外なく。本当に1個も使ってないです。よくありますよね、あの引っ越しをするとなると、まずほらコンビニエンスストアとかねスーパーとか行って、すいません段ボールをいただきたいんですけどみたいな大定番ありますよね。あれがなんとなくねしたくなかったんですよ私ね。もう本当なんとなくです、理由は。ただみんながそうするんじゃないかなというのでしたくないなという、ただそんだけのことなんですけど、だからねあの今部屋には確かにいろんな荷物があるんですけど、ちっちゃいというか、まあ段ボールみたいには満たない、大きめの紙袋がずらって並んでるんですよ。相当ありますよ多分、にしろやと20弱ぐらいありますかね。うん、でもそれを一個一個こうね出しては、まあ、片付けるという作業に今日から入っていきながら、もちろんねお仕事もさせていただいてるのはそっち行きながらということで、徐々にペースをつかんでいけるようになると思うんですけども、まあね今回はですね私一人でも引っ越しの話どんどんとしておりますが、まだねこれまた住み始めてみるとここはこうだこうだっていうのが出てくると思いますので、まあ、ここ1ヶ月ぐらいはねあちこちでこの引っ越しのお話をさせていただくことになると思いますが、皆さん6月の1週目はですねこんなことになりまして、はい、まあね皆さんにもいっぱいねブログとかにもいいねを押していただいたりコメントいただいたり、本当に気持ち的にね、ああやってやってくれるというのはすごく助かるというかね、力になるというか、冒頭にもね皆さんのお世話になってこういう風にできましたって言ってましたけど、これ本当にそうなんですよ。なんかね重たいもん持ってねで歩いてる時にもなんかいいねの数がちょっと8とか9とかなってるとね、ありがたいなっつってなんかちょっと寂しい感じですけどね。いや本当でもそんな感じでね無事に終わりましたので、まあ、これでこの後ねきっとガスの方来てくれて、ガスが通るようになるとお家でお風呂とかも入れますので、もういよいよね、完全に引っ越し完了という形になりますので、ぜひですね皆さんまた来週からこの音声的には全く変わってないと思いますけれども、また宇宙一ラジオ改めてね私の人生が大きく変わったような小田急線沿線を離れた私うつのラジオもですね、今後もどうぞよろしくお願いしたいなというふうに思います。来週はですね6月2週目になりますので、予定では小林ありかちゃん登場する予定になっておりますので、ぜひ皆さんそこも楽しみにね、それからまたこれちょっとねムシムシ暑くなってまいりまして、もう梅雨の声も聞こえてきましたけれども、やっぱりねこういう衣替えしたけどもまだ雨がしとしと降る、まああったかいジメジメした中だけどちょっと風が冷たいの吹く、またまた体調管理難しい時期です。まあこれずっと言ってますけどね、1年間ね気を抜くと風邪ひいてしまったりする、私も環境が変わってたりするとね、体調崩したりしやすくなってくると思いますので、皆さんも一緒に気をつけながらですね、また来週元気にお会いしたいと思います。ということで、今日はね、私一人でお届けしましたが、最後までお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。そして、引っ越しをね、遠くからオーラで応援していただいた皆さん、本当に本当にありがとうございました。おかげさまで無事に、荷物全部移動できましたので、またここから少しずつ片付けていきながらですね、私、進んでいきたいと思いますので、どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。ということで、今日はですね、私一人で、お届けしました6月1週目宇宙一ラジオ、また来週元気にお会いしましょう。お会いいたいつものように私宇津雄一がお届けいたしました。